サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集をしている林と、
デザイナーの田田と、
元師匠の美咲です。
はい、今回もゲストが来てくださってます。文教大学の専任講師の中井二郎さんです。中井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうもどうもどう
も。はい、ということで今回はこの5人でお送りしたいと思います。今回なんですけど、原のおすすめ作品ということで、つい最近ですね、2023年の6月30日にリリースされたばかりの、マガジンハウスのウェブサイト、シュロについてお話し、するということでやっていきたいと思います。はい、まずこのシュロについてなんですけど、これ、今検索するとしたら、シュロだけで検索するとなかなかヒットしない可能性があるのかな。だからマガジンハウスシュロとかね、入れていただいて、そうするとなんかこう、プレスリリースとかね、それからあとはツイッターのアカウントとか出てくるんで、そこから行ったりすると行きやすいかもしれませんね。で、このシュロのサイト開いていただくと、いろいろとメニューがありまして、今僕タブレットから見てるんですけど、もちろんブラウザから見るかとかスマホから見るかでいろいろ変わってくるかと思います。でメニューがいろいろありまして、まあ、順番に今、タブレットで見てるものを読み上げていくと、ホームってあって、漫画、エディトリアル、パブリケーション、アートワーク、アバウト、コンタクト、ツイッター、インスタグラムみたいな感じになってるわけですね。でそのアバウトのところに、シュロとはみたいな感じで、説明があるわけですね。でちょっと見上げたいと思います。シュロはマガジンハウスが開発したウェブ上にある架空の漫画リゾートサイトですと、いうことですね。
リゾートサイト、
なるほど。
リゾートサイト、
はい。で、漫画は時に日常を癒し、生活を彩り、認識が一変するようなさまざまな読書体験を与えてくれます。そんな楽しくて刺激的で役に立つ講談社みたいなこと、
本当ですね。
漫画、そういう楽しくて刺激的で役に立つ漫画を世界中の読者と共有することを目的に始まりましたということで、楽しいイコールエンタメを追求した恋愛、ヒューマン、アクション、ファンタジー系、刺激的イコールオリジナリティ、クールでドープなのに親しみも感じる表現を追求したオルタナティブ系、役に立つ日常に活かせる技術や知識が得られるエッセイ、実用書系、そのどれもが漫画で連綿と続く日本美術の延長に位置している漫画も、おそらく他のジャンルと同様にドメスティックな世界の中で芳醇な発行文化を形成しつつ、欧米化脱日本化的な、試行錯誤を繰り返しながら、大衆伝統大衆文化の一つとして日常的に親しまれてきましたと。これもうちょっとなんで読んじゃおうかな、このままね。
はい、どうぞ。
これ著作権的に NG なんてことねえよな。
大丈夫です。
引用だから。
引用です。
はい。この漫画を中心に据えた架空のリゾート地、イコール行楽地に生えている代表的な植物の一つ、長らく日本に自生していながらもエキゾチックな印象を与え続けているシュロの木の下で、ふと気持ちのいい風を感じているシーンを想像してみてください。そこにシュロ、これアルファベットのシュロですね、このサイトの名前です、シュロがあります。シュロを訪れる全ての人のエンパワーメントと公平性を重視したサイト運営を心がけていきます。あわよくば、自己や他者、さらには日本という国を再発見でき点できるようなことを願って楽しんでいってくださいねと、こういうサイトだっていうことでね、
はい、私好きですよ、そういう編集長よりみたいなステートメントが書いてあるサイト、
なるほどね。
言葉の意味はよくわからない、とにかくすごい自信が筋肉マンでいうところの
ごくりみたいな
ということでね、なんで白なんだろうとかって思った時にね、
白冒険のある白ですもんね、
ね、うん、このなんていうの、日本に昔からあるんだけど、でもなんかちょっと、エキゾチックでね、うん、リゾートっぽいよねっていうか、海外っぽいよねみたいな雰囲気を感じさせるっていう、これ結構なんかやっぱ日本文化のある意味の本質的なところを言っているような気もしなくはない、うん、ですよね、っていうところはちょっと面白いなっていう、まあ、こういうようなものが始まりましたと。で漫画的にはですね、基本的にはこれ漫画のサイトでございます。で漫画がいろいろと掲載されているんですけれども、ちょっとタイトル読み上げますと、今のところそんな多くはないんですけど、だいたい10-20いかないぐらいかなっていうところですか、
書き下ろしのやつと書き下ろしじゃないやつがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、そもそもまず過去の作品、過去にマガジンハウスから出ていたものを電子として読めますよっていう試し読みできるっていうものがありまして、それは、高野文子さんの、 棒が1本とラッキー嬢ちゃんの新しい仕事、これが載ってます。そういうのと、うんうん、それからあとはですね、描き下ろしなんだけど、なんていうの、シリーズもの、連載の手を取ってるもの、うん、こういうものもあるし、うん、それからあとは読み切り、短編の読み切りもあったりすると。で、連載としては田中克樹さんの漫画サタビって読めばいいのかなこれ、うん、それから、大橋弘之さんのジャンプ少年ひとし、それから堀道博さん、堀さんはあれですね、俺は短大での人ですけど、
そうですよね、
金継ぎおじさん、金継ぎでよかったね、うん、これ読んだとね、うん、はい、それからこれ世良田母さんだっけ、ちょっと読み方間違ったらごめんなさい、うん、恋とか夢とか点々点っていう、これは連載ですね、うん、それから西村土川さんのリモート動物会議、これは読み切り、うん、です。南久太さんのボール&チェーンが連載、メグマイルランドさんのシュロの木の下で、これも連載、木島天心さんの、木島さんでよかったよね、シュロを切り倒せは読み切り、うん、でこれやっぱちょっと面白いんですけど、マヌエレ・フィオル秒速 5000km っていう、これも単行本として出版されてるんですけど、すでに、
はい、
海外の漫画の翻訳もここに含まれているわけですね。イタリアの漫画ですね、うん、それからピョン・ヌリラさんのボーボーとかね、大島智子さんのおかえりただいまっていう作品とか、うん、満吉さんのそうです私が美容バカです、うん、とか、道草春子さんが漫画描いて、原作が坂口恭平さんの生き延びるためのジム、うん、であと川島則和さんのフランケンシュタインの男、これもあのもう単行本としても出てる、しかも古い漫画、90年代ぐらいの漫画なんですけど、そういう、ホラー漫画ですね、が載ってると、こういう感じになっております。はい、皆さんにはザザッとね、サイト見てくださいっていうのと、あとよかったら作品とかも読んでいただければっていうことでお話を、振っていたんですけれども、ちょっと感想を聞いていきますか。林さんからいく？
そうですね、おしゃれだなって思った。
なんて感想だよ。
ざっくりしとるやん。
おしゃれさ、
おしゃれだなって思った。
どのあたりからおしゃれさ、
なんですかね、なんか良くも悪くもこびてないですね、世の中に。
いや、そりゃそうだよ、
オルタナティ
ブ作品のラインナップが。
そうそうそう、ちょっと補足的に今このタイミングで言っとくと、うん、このシュロの編集長やってる人、関谷さんっていう人なんですけど、この人もともとトーチリード社のトーチの編集長だった、うんうんうん、立ち上げた人なんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
尖り人ですよね、
尖り人、
尖り人、尖り人、尖り中、尖り中ですよ、
尖り
中。まあそこはすごい遺憾なく出てるなっていう感じはするし、なんかまあ違ったことでこういう方向でなんかその新しい読み先、読み橋本が出るのはなんかええことやなと思います。ただ一点これぜひ改善してほしいなって思う。
改善してほしい。
トップページ行くじゃないですか、
はい、
1作品の照英しか出ないんですよ。
ああなるほど。
あの
タブレットとかで見た時に
とかスマホで見ても
そうです。あ、スマホで見てもね、
なんかあのいっぱい画面がね、画面の中に他の作品も出た方がいいと思います、
は
い
は
い
は
い、
サムネ的に
スクロールするとあの下にスクロールするといっぱい出てくるけど、とりあえず1個の画面が1つの でいきなり埋まる。
人はそんなにね、何の目的もなくスクロールしてくれないので。
あ、なるほどね。これさ、でもなんかこうあのアクセスするたびに変わるとか、日によって変わったりするのかな。
更新順じゃないですか。
更新順
か、は
い、
なるほどね。そっかそっか、なんか色がさ、あの前に見た時と今たまたま田中克樹さんの漫画サタビが出てるんだけど、色味が違うみたいな感じがあったり、そもそもロゴのところの色も変わってんなみたいな。
あ、そうだっけ、そうでしたっけ、
うん、なんかこれ結構変わるっぽい印象だよ。
ロゴ最初になんかピカーって、なんかピカーって変わりません、
う
ん、
スクロールさせると大きさがこうなってちょっとなんだろう、レスポンシブルなんだけどとか、あんま専門的なあれじゃないですけど、うん、なんですかね、そのアクセスを目指した、まあ、そこもこびてないのかもしれないですね、
うん
うん、構造にはなってないってことですね。
だからなんか今んとこウェブ系だとやっぱトーチさんが一強って感じだと思うんですよ。
そう
なんです
。ああいう
オルタナティブものとしては、うんうん、だからそこにいや俺たちもいるぜって感じでやるのかなと思います。
なるほどね、なるほどね。
ちょうど真ん中ぐらい、その サウナとかいわゆるちょっとサブカルっぽいというか、文系の人が好きなやつとかも入れつつ、うん、だそこまでエッジすぎなやつも入れるけどみたいな、中間とかかなと思いました
。なんかこう関谷さん その編集長のインタビューみたいなのもちょっと前にね出て、なんだっけ、ファッションスナップかなんかそういう ファッション系のところで出たインタビューなのかな。
あ、そうそうそうそう。
そうだね。で、その中では、異世界転生ものとかもね、
そうなんだ、
これからや
ってたんで、やってきますみたいな、本当かなとか思いますけど、
ね、どうなんだろう。だから漫画は本当いろんなタイプの漫画があるじゃない、う
ん、だってこんなんさ、なんかこだわりコーヒーが好きな人にもうめっちゃし、なんだろう、コーヒー味のゼリー出せるもんだと思うんですよ。
世界転生ものだって。
おしゃれなさ、豆の違いが分かる人たちに、なんか、コーヒーゼリー
出せる。
でも、でもさ、未来人西条みたいなアプローチもあり得るわけだからね。
あ、未来人西条はでも参加で終わってるわけじゃないですか、事実。
今までちょうどいい大きさだと思うけど。
だからあれは、いや、これヤング、ヤングが見なかったから参加終わっちゃったんですよ。
なるほど。
ヤングは読まねえな。
一方でね、あれだよね、転生したらスライムでしだった件とかね、もう20巻、30巻とかって。
転スラ。
そう。講談社の1雑誌すら作ってるんですから、
転スラ。全くその通りだよね。
すごいな。
そこら辺は今後どう折り合っていくのかなっていうのは、ちょっと意地悪な目線でも楽しみ
見ものだと
編集者して、
なるほどね、はい、そんなとこですか、はい、はい、ありがとうございます。多田さんどうですか。
ああ、面白く読みました、
はい、
あの漫画家さんのことをそんなに詳しくないので、
うん、あ、しかも、うん、あのもちろん高野さんみたいな、もうレジェンダリーな作家さんもいるんだけど、一方で新人さんが結構いるんじゃないかな、いわゆる、
ああ、そうなんですね、うん、なんで逆にその平板に、まあ、どれも同じようにいろいろ読めたんで、うん、まあ、雑誌っていう感じとは違いますね。割と一作一作それぞれ違う世界観を持ってるけど、うん、でもまあこのシュロっていうそのリゾートサイトの言うのかなっていうか分かんないけど、はい、が選んだちょっとこう個性の強いやつがいろいろ並んでるんで、へえーとか思いながら、まあ、以前このなんでサンデーマガクラブで取り上げたやつで言うと、俺は短大で、
俺は短大で
の、はい、あの
堀先生、
堀先生があの金継ぎおじさんというあの非常に地味な話を、多分ご自身も金継ぎやってらっしゃる、
そうそうそう、ご自身がそういうことをやられてるって話だったよね、うん、確かね、
妙にこの解消度の高い金継ぎの話をしてたりとか、はい、そういうのも楽しく、
上、
うん、
上の方にありました、
うん、上の方だ、
あ、これ、
うん、全然儲からない金継ぎやってるおじさん、
これか、
あ、そうですね。とか、あとなんだろうな、そのこれも取り上げましたよね、以前に西村土
か、
面白かった、可愛かったこれ、
くまちゃんのね、
うん、
この
コンシェルジュさんか、
あ、そうそうだ、あのリモート動物会議って多分エリヒケストラの多分なんだね、動物会議のパロディーです、
ね、あ、なるほどね、
多分あのコロナ禍で会議のなんつうか人がなんつうのリモート会議をやるようになったのを動物が真似てみるみたいな、うんうん、ちょっとなんつうの、あのメタパロディ構造みたいな、はいはい、で動物は全然やる気ない
そうね、
感じのちょっと面白い
絵、ね、めっちゃ可愛いのに毒気すごい
です、割と毒気ある
っていう、ね、北極百貨店の方がさ、はい、割となんか可愛い感じがあった中 で、うん、もう真逆とは言わないけど、もう毒気をかなり感じる、
そう、うぜえ鹿とかね、
鹿はうぜえ
な、でもまあ山描いてるとことか、あの独特のタッチでこう遠近を表したりとか、うんうん、絵的にもなんか可愛いしみたいな、
なんか野良黒っぽさというか、
そうそうそう
そういうクラシックっぽさの匂いを感じます。
一箇所少なくとも吹き出しの中の開業がね、うん、なんかこう本当に、
ね、当時のね、
なんていうか読みやすい感じじゃなくてさ、うん、途中で開業されちゃう感とかあって、うん、そういう感じやりたいのかなとかちょっと思った、うん、
なるほど、
うん、
それはすごく感じました、うん、クラシックな世界、
うん、なるほどね、そこら辺も意図的にやってるんですね、
うん、でも西村土方さんどんどんなんかクラシックの方向になんか階段を上り詰めてるって感じがしますよね、
まあ、風格がもはやあるっていうかさ、
ね本当にな
るほど、
ね、絵が上手いっていうか素晴らしい魅力的
に、ね、うん、そうですね、絵がもういいですもんね、すごく、
うん、
これこそなんかページ漫画で見る良さみたいな全開のって感じしますよね、
まあそういうのもあったら、なんかね、美容漫画があったりとか、
あ、そうだね、
美容漫画はあれアンアンが先行なんですよ、
あ、そうなんですか、
そうそう、アンアンのウェブで先行してて、満吉さんのやつなんですけど、
はいはい、満吉さんになったんですね、
そう、満吉さんになりました、いろいろあって満吉さんになりました、あの天才というかちょっと異質、でも最新はアンアン、そのアーカイブを後ろでも見れるみたいな、
あ、そういうことなんだ、同じ作品なんだね、
同じ作品、全く同じ作品です、
へえ、おもろ、
ちなみにめっちゃ面白いですよ、この 私美容バカですわ。
まあすでに結構面白いけどね。
エクストリーム美容マジで面白いです。
でもまあ以前にも美容マガね、サンデーマガとクラブ取り上げましたけど、
あったね。
あんなもんじゃない。
ね、だって最初のところで、もう美肌のためなら土でも食うみたいなね。やばい。この覚悟がこの人たちだって。
マンキス人体実験で試してますから
ね。なるほど。自分で人体実験
して。そうすると毛穴がなくなるところまで行くのかみたいな話
ね。やっぱもう全然覚悟は違うんだな。
覚悟が違った。
楽しくやりました。そういう感じでいろいろ種類があって全然違うんで、これは何かしらこうどっかしら引っかかるものはあるんじゃないかな。
あ、なるほどなるほど、いろいろあるっていう、
はい、そういう感じですかね、僕のとりあえず、
はい、ありがとうございます、はいはい、中井さんどうすか。あ
の、そうですね、
どうすかって言われてもわかんじゃないかと思うんですけど、あの
リゾートですってよ。
そうそうそうそうそう。
まあ、あの、そうですね、あのプラットフォーム、漫画のプラットフォームっていうことについてということなので、非常に、うん、まあ、どうしても僕らは紙の、ね、雑誌で育った世代なので、はい、そことこう比較して考えちゃうんですけど、うん、前ちょっとこう林とも話したんですけど、うん、そのやっぱりこうなんか我々サブカルっていうのはやっぱり雑誌に導かれて育ってきたっていう部分がありますので、例えばなんかとりあえずこの雑誌に載ってるなら外れがないだろうとか、ね、例えば映画好きにしても映画秘宝を読んでるやつなのか、カットを読んでるやつなのか、労働省を読んでるやつなのかですね。で、まあ、
キネジオは入れない
サブカルじゃねえって。
そうそうそう、おじさんになっちゃって。で、非常にだからあれなんですね、その、まあ、雑誌とこう例えばカルチャーといいますか、うん、そのなんか、まあ、実際そのカルチャーを摂取しながら生きていこうとすると雑誌が道しるべになるということがあったの で、うんうんうんうん、で特に紙の時代ってそうだったんだなというふうにこう電子の時代になって思って、で電子の時代になると確かにぐっとそういうそのまあ、いわゆる、ね、その例えばこういうプラットフォームが雑誌の代わりになるかと思うんですけど、なんかぐっとその雑誌の個性っていうのが下がってしまって、読んでる側もその好きな作品だけつまみ読みしてるけど、この雑誌を毎週買ってたみたいな感じでこのサイトをずっと読んでるみたいな、あんまなくなってきたなという。で、まあ、特にまあそういうことを感じてて、本当にそうなるとでも確かにそのね、逆にそうサブカル人からすると何を指標にこう泳いでいるのかわからないという。でまさにその岸の見えない海をこう足のつかないまま泳いでるような感覚っていうのはここ数年ずっと、まあ、10年ぐらいですかね、なんか紙の雑誌が交代してからずっとあったんですけども、まあ、そういう中で非常になんかそのプラットフォームとしてあの、まあ、先ほどねなんかある種のそのなんていうんだろう、こうユーザビリティみたいなものを犠牲にしてまで個性を出すみたいな、うん、なんかそういうなんかね、あえてだからその読みにくくしてまで個性を出すみたいな姿勢っていうのは本当にだからそういうね、あの電子のプラットフォームとしてなんかかつて雑誌が持っていたようななんかね主張というものをプラットフォーム自身が強く主張を持つみたいなことがやっぱりみんな多分まだとか今は待ってる状態なんだろうなと思いながら、一方でやっぱりその電子の時代になってプラットフォームがなんかすごくあの、まあ、特に僕みたいなライトユーザーからすると、うん、その何でも入りすぎてて分かんないみたいな感じ、はいはいはい、で載せられる作品の量も多分増えたからなんでしょうけども、うん、非常にだから、ね、そういうものもあって、逆にそのなんていうかこういう作品はこう読みたい時はこういうサイトを見ればいいとか、こういう作品を見たい時はこういう雑誌を見ればいいとか、なんか前よりだいぶ分かりにくかったな、分かりにくくなってるなっていうのを感じたので、うん、だからそういう中でこう例えばこの種類がどういう個性を出していくんだろうっていうものをこう見てて、面白かったのはそのジャンプ少年ひとしが割と
しょうもね話って感じ
でゾンビの大橋さんなんですけど、だからこれなんか非常にだからおそらくこの種類がなんていうんだろう、仮想的にしてるものというかジャンプ的なものですよね。
なるほど。
で例えばだから白がそのオルタナティブだって、うちはオルタナティブですからって言ってみせるときに、じゃあ何がオルタナティブじゃないのか、はい、ということを考えたときって、おそらく一番大きいもので週刊少年ジャンプっていうのがあると思うんですね、うんうん、まあ、なのでそれのその、まあ、ある種のパロディというか、ある種の、まあ、パロディなのかな、大橋さんこれ本気でやってるのかもしれないなって言ってたんですけど、
まあ、パロディ構造になってますよ、間違いなくワインチパンチみたいな、
ハイパンチとかだから、まあ、だからああいうのが乗ってるのが面白いなと思って、だからまあ非常にだからなんていうのかな、そういう意味でもその雑誌の方向性といいますかね、プラットフォームの方向性としてそのまあどう進んでいくんだろうとか、でだからマグ、なんかどうしてもさっきのなんかステートメントを見てもやっぱ間口がすごく広くて全部入っちゃっててよくわからないという印象になっちゃうし、う
ん、このあと異世界転生まで入って
たんですね。その中でその城らしさみたいなものっていう時に、うん、さっきのあのドープだけど親しみやすいとかって言われてもなみたいな。ただだからでもあれですね、だからあとこう まあ、そういうとこもあるので、非常にだからそのなんですね、そうですね、読みながらこの中からその城らしさみたいなものをどうやってこう我々が拾っていくんだろうっていうのをこう楽しみに見てるみたいな感じですかね。
うんうんうんうん、これやっぱウェブで成功するってことはやっぱりそこにいろいろあることは必要なんでしょ、うん、多くのものがあることってものすごく必要なんだよねきっと。
いやでもですよ、だってなんだっけワンパンマンとかやっぱり言ってもあれしかアクセス取れないというか、やっぱあれを中心にあっち人が集まってきて、
隣のヤングジャンプ、
隣のヤングジャンプとか、だからもうほぼあれはもうワンパンマン乗せるような箱みたいな、
なるほど、
言われ方もしてるから、なんか一個やっぱ強烈なコンテンツがあれば、
あ、それでも結構
いいのかなっていう気がしますけど、
ね、そうか。でもさっきの雑誌らしさみたいなことで言うと、紙とかだとそういうのはあったけど、ウェブ上だと確かに、なんていうかこういうサブカル的なものとかってあんまなかったですよね。その中でトーチとかは結構特殊な何かだったけど、ね、
でも一応これシロってアートワークとかも謎のコンテンツとしてあるから、うん、今後コラムとか増えていくんじゃないですか。
そうね、それはエディトリアルっていうところとかはなんかこう現状載ってるのは全部川勝くんっていう編集者が書いてる文章だけれども、うん、なんかこう後書きに載せてるようなもの、単行本のそれを載せる、うん、ちょっとだから編集、なんつうの、批評っぽいものとかが載ったりするのかな。
でもこれ作品見るとそのアートワークもそうだし漫画もそうなんですけど、うん、なんていうの、シュロの木とかそういうテーマは振ってるわけじゃないですか、う
ん、振ってんのか汲み取ってんのか分かんないけど ね、うん、
振ってるものがいくつかある感じです
ね。そんな気がしますよね、うん、だからやっぱ編集方針みたいなのは何かしらあるのかなっていう気がしますよね。そうね、こういう、
まあ、でも今こうやってローンチしましたよっていうタイミングで、うん、シュロにまつわるような作品があったりするっていうのはね、ええ、分かりやすい何かではあるよね、
まあ、ブランディングではあります
よね、うん、でしかもやっぱ作家さんとか結構自分で率先してつぶやいていくとかさ、まあ、これ今やもう本当に必要不可欠だと思うんですけど、うん、そういうことをするっていうことを考えると、まあ、そこはなんか正しい戦略の気がしますよね。はい、ありがとうございます。はい、美咲さんどうですか。
はい、私あの印象的だったのが、うん、3つその漫画のなんていうかジャンルを上げてるのが印象的でした。
ほうほうほう、
あの楽しい刺激的、
うん、
ここまでは分かります、うん、と思ったんですよ。今まで漫画に言われてたようなエンターテインメントであったりとか、
うん、
あの尖った感じ、その漫画の中でも尖った感じみたいなのを持ってきたんだなっていうのは分かりました。でここに役に立つっていうのを入れてきたのが、うん、え、そうなんですかってびっくりしました。
なるほど、
はい、漫画の中でも漫画が役に立つかどうかってそもそも漫画は役に立たないって思われてた時代が長かったし、うん、今でもある種そういう風な方向があると思うんです、うん、でもまあ現実的には漫画を道具として考えた時には絵と文字がバランスよく入っているガイドできるものとしての漫画は間違いなく役に立つからこそ、うん、漫画で読む何々とかが発展してたりするっていうのはある、うん、それは間違いないと思います、うん、けど読むその物語とか作品として役に立つっていうのになるとなんていうか、まあ、いかようにでも受け取り方はあると思うんですけど、学びとかそういう方向性と楽しくオリジナリティっていうのが一致したとしても、この修羅が目指していそうななんか芸術度というか文化度が高い作品と役に立つっていうのって今までそんなに近いと思ったことがなかったのでそこを重ねるんだっていうことにもびっくりしました。漫画の特性として3つの中に役に立つっていうのを入れたってことにもそこかと思いましたし、うん、この城全体が目指している方向性の中でも役に立つっていうのを入れてきたことにも、あれ、そこのイメージちょっと一致してるんだっていうのにびっくりしました、うん、それはいわゆるサブカルとかっていう作品とかって非日常であったりとか浮世離れであったりとか、うん、そういうところが結構取り沙汰されるような気がしてるんですけど、うん、それをなんていうか日常を持ってきたり役に立つっていうのを優先してしまうってある意味芸術的でなかったりとか、
うんうん、
とちょっと違う世界観じゃないか、うんうん、と思うと、それをどう混ぜていくんだろうって思います。混ぜたんだ、
うん、
っていうことにびっくりして、どう混ぜるのかなっていうのが 気になりました、
まあ、とりあえずジャンプ少年ひとしの逆バンザイは役には立たなかったそれないよって第二次大戦時みたいな
今の役に立つ要素は多分その満喫さんの美容バカとあとサウナじゃないですか。
サウナもそっか。あとね、生き延びるためのジムっていう、これは原作坂口恭平さんで、
ミキサーと
か、この組み合わせはでも、あのただ役に立つじゃなくてイケてる感を出せる組み合わせだと思う。
なんかしらそういう感じ
なの
か、
なんかそのまあ役に立つってどうとでも言いようがあるんですよ。学び、まあ、でも日常的に役に立つっていう言い方してるのである種のハウトゥー的なもの
で、ね、
でもそれってなかなか混ぜるのが難しいと私は思ってたから、うん、どう混ぜてくるとかそれが乖離しないで一つの中でやっていけるっていうのは楽しみだなと思います、
うん、なんか、はい、あ、ごめんなさいね、僕前1個前のやつだから2個前で言ったのとも結構関わってくるっすけど、やっぱだから作品だけがなんかこう有利して頼みチーム代表賞としてあるっていう感じはもはやなくなっていて、生活の中とかにその作品があるみたいな、その可処分時間が奪われていくみたいなところともすごく密接に関わっていくと思うんだけど、それからとほら、もはや作り手がいて受け手がいるっていう構造じゃなくて、分かりやすいのは漫画の同人誌になってまさにそうですけど、受け手が自己発信する側になってるみたいな。でそれは SNS とかでも構造化されちゃってるわけじゃないですか、うん、一般の人たちが自己発信する側にもなってるみたいな、うん、だなんかそういうようなところとを考えるとその役に立つみたいなところってうまくはまりそうな気はする。漫画の中でもね、しかもこういうちょっと尖ったところの中でも、うんうん、っていうのはちょっと思ったりもしてます、うんうん、はい、ごめんなさい。
あ、はい、ちなみに私一番印象残ったのは恋とか夢とか点々点でした。
これなんかまさに SNS が結構重要な役割を果たしてる。あ、そうですね、なんか、
はい、
はい、な、僕もこの作品よかった、いいなって思いましたけどね。東京で暮らしててね、なんか地方からやってきて、
はい、
夢があって見て、でも10年間もうなんだっけ、食堂かどっかで働いてんだっけ、はい、っていう
社食みたいな。
そうなんですよね。でなんかこうあのちょっと、好きな男も子ができてキラキラする男子、うん、してる誰かみたいな、でその子を追って大阪に行くのかみたいな
、はい、
あ、そんな話だった。
そういう話、
そ
ういう話。
結構その一応これ長いんですけれども、
うん、
そうなんだとか、あ、なんか恋する感じとか、でもちょっと思い詰める感じとか、いろいろ入ってるなって思った最後にパタッと、あ、飛び越えちゃったって感じがあって、それも面白かったです。あと絵も可愛い。
あ、そうですね、
はい、
はい、
なので印象的な作品があったのでまた更新楽しみにしたいなって思ってます、
ね
うんうん、
で新しい作品も楽しみですよね、
うん、
今後。
あ、そうですね、これから何が出てくるかっていうね、うん、それもそうだよね、うん、だからなんかこうなんかさ、やっぱ今の生き方を結構考えさせる作品だなと俺はそれ思ってて、
うんうんうん、
なんかこう
恋とか夢とか
てんてんてん、そうそうそうそう、なんか生きがいとかも見つけにくいし、うんうん、やらなきゃいけないことすごくいっぱいある中で、どう生きていかなきゃいけないのとか、あと自分の推しとの関係みたいなこととかね、なんか面白いなと思いましたね、うん、
でもこれってなんかつまんない話しますけど、
どうぞ。
どうマネタイズってやっぱ書籍化してって話
ね、どうなってんだろうね。
広告珍しいぐらいに1個も入ってないんですよ。
そっか、
なるほど、うん、あれこれ、まあ、更新されてどんどん1話2話3話って増えていくと思うんですけど、うん、これはあれですか、ずっと読める形なんですか、それともいろんなページみたいに第1話と最新話だけ読める、
すでに、どれだっかな、サタビだったかな、1話と3話とかになってたよ。2話、ね、2話読めないやつがあってなきゃ。
マジか。
で書籍化されてるのとかは試し読みみたいな形にはなってたりします
ね。それはそうですね。
じゃあ今のところは本で
買ってねみたいな。なのかな。なんかこのサイトを見る限りだと本、
うん、
とはいえでも連載作品がそんなにない、たくさん。
そうだね。
ないから。
でも和売りもしていくのかな、別のプラットフォームで。
ああ。
Kindle とか。
でも。難しいですよね。なんかオリジナルのやつってあんまある程度作品たまるまでは他社に売らなかったりするんですよ。
ああ、そういうものか、
うん、
単行本タイミングとかそういう
の。そうそうそう、どうするんだろう
ね。それは本当に
余計
なこと、勝手な心配ですけどなんかでも和売りする感じじゃないじゃん。
まあね、それは本当そうだよね、うん、
広告、そのリゾートってことを考えるのは確かに広告との付き合いがすごく難しいですよね。その多分一番このリゾートっていうコンセプトを壊してしまうのが広告だと思うので。
なるほど、
ね、だから多分その広告を入れずになんとかマネタイズするっていうのは多分なんかだいぶ考えられてる
なるほどな、
ね、
ちょうど観光地のこととかやられてるのでお伺いしてみるんですけど、はいはい、リゾートっていうイメージってこういう尖ってるとか、はい、役に立つとか、私そのリゾートのイメージともなんか結構違うところを組み合わせてるんじゃないかと思ったんです。うん、リゾートって何にもせずにポカーンとゆとりを楽しむものっていうイメージだったので、うん、尖ってるとか先端に行ってるとかもしくは日常で役に立つとかってちょっとイメージ違うんではと思ったんですけ ど、
リゾート地の一番大事な条件って外界から遮断されてるってことなんですよ。
お
でなので例えばリゾートホテルと普通のホテル何が違うかというと、うん、リゾートホテルはホテルから一歩も出ずに中で全て完結するんですよ。プールからレストランからスパからですね、はい、でなのでそのやっぱりこう区切られた囲いの中で全てのことが終わるっていう、うん、でリゾート の、 あの、まあ、そのいわゆるエデンの園とかですね、ああいうイメージが原始にあると言われてるんですけど、うん、本当にそのある種の
理想、そこに行ったらキラキラしたキラキラ何にもなく苦労なく生きれるみたいな、
生きれるしでそこで外界から遮断されてる大事なんですね。でなので割とだから そのそういう意味でも本当にその広告っていうのがそのいわゆる日常との地続きさを感じさせるサインになっちゃうので、うん、多分一番そのリゾートっぽい気持ちになりたいときに邪魔してくるのがその普段見る広告がそこに出てくるとか多分邪魔になると思いますね。だからやっぱり、まあ、そうですね、そういう意味でもその日常の役に立つっていうのは多分ねリゾートとしては結構難しい眺望になってくるんじゃないかなっていう気がしますね。
でも今おっしゃったみたいにあの自分にとっては役に立つけど、うん、確かにあの変に邪魔されないみたいなところはこのサイトの中で保とうとしてるんですね、
うん、
きっと。
うんうんうん、そうね、まあでもそのいわゆる社会学とかあるいは観光学的なリゾートっていう概念で作られてるかどうかまたねわからないところではあるからそれは何とも言えない気はするんだけれども、
まあでも確かにね そのそういうこう日常とは違う場所に隔離された場所で邪魔が入らないっていうのはすごく大事なんですよね。だからそれは多分なんかすごくページの作り方から見てもそういう感じはするのかなというのは思いますね。
なるほどな、なるほどな。なんか僕がもう勝手に受けたイメージっていうのはこの「シュロ」っていう言葉の選択とか、それからここにちょっと出てくる写真とか、うん、やっぱなんかこうちょっと裏ぶれた感じとかとも結構近い。
そうですか。
僕はだからそんなキラキラしたイメージを全然この場には抱いてないの
どっちかといったらちょっと懐かしさ、
そうそう懐かしさとかもそうだよね。
そうです
ね、うん、そういうでもだから俺は裏ぶれた感じとかももういけちゃうけどね。
でもこのシュロのイメージが、
シュロのイメージ、ね、
世代によってシュロのイメージがどうなのか、
裏安みたいな、ね、
そうそう、そんな感じとかさ
学校の端っこで入ってるんですか。
なんか先ほどちょっと話もありましたけどこのねシティポップブーム80年代の中でシュロというともう大滝栄一のロングバケーション、
なるほどなるほど、
なんかそれなのかなと思ってこう見てましたけど、
ね、あ、なるほど、
おしゃれでリゾートって言ってこの時代だ
と、そうですね、ちょっと渡瀬製造さん的な、ね、あのキラキラな感じ
でもあのキラキラ感は一回相対化してる感じはするでしょ、これロゴの選択から言って、
そう、そうじゃないとジャンプ少年入らないですもん ね、
ジャンプ少年、ジャンプ少年入らないね
確かに、
だからなんかそういう感じだと思うし、やっぱラインナップ見た時にこのラインナップちょっと異常っすよ、あの明らかに例えば僕がこれすごいと思うのは、まあ、この中で編集者として仕事してる川勝徳重君っていう漫画家がいて、その彼がまさにやってることなんですけど、日本の漫画の新作があり、まあ、そこもいろいろ多様性があるんだけれども、そこにですね、あのなんだっけ、フランケンシュタインのなんちゃらっていう、フランケンシュタインの男っていう、90年代に出版された、そのなんていうの、貸本劇画的な流れを組むすごく変なホラー漫画みたいな、でこれ名作ですし、あの単行本素晴らしいですけどね、解説込み でそれがあって、一方でイタリアのね、あのなんかこう秒速 5000km っていう、これアート的に非常に素晴らしい作品ですけれども、そういうあのイタリアでも人気だったしバンドデシネでも人気だった作品が並んでるとか、でその満喫さんの美容のやつがあるとかさ、変なサイトだなっていう感じ
で、そうですね、他ではできないっていうのはやっぱ新しくできて意味ありますよね、うん、
そうね、チャレンジっていう感じはすごいするし、うん、まあ、これがこの後どうなるのか分かんないですけど、本当、うん、頑張ってほしいし、うん、さらに変な作品を増やしてほしいなって本当思います。
そうだね、変な作品ね、
はい、なんか書いてる人とか作っている人がここなら載せてもらえるかもとか、それはすごく大事だと思うので、
なるほどなるほど、
はい、あのシュロならこれを受け止めてくれるかもっていうのって、 そういうなんていうかサブカルチャーの役目としてすごく大事だと思います。そう、ね、そうなりうるこうポテンシャルを感じます。
そうね、紙で言うとさ、
まあ、ガローみたいな、
あ、そうそう、ガローで今だったらアックスっていうのがその後継者として残ってるんですけど、アックスでウェブだったらトーチがまずあったんですけど、そこにねこのシュローが出来上がったっていう ね。で実際なんか新人の作家さんとかがここで書かれてて、さっき言ったその恋とか夢とか点々点の人とかもこれ新人ってわけじゃないのかな、
うんうん、この方 ね、
ね、でもとっても書き慣れてるか感じがしますけどね、書き慣れてらっしゃる感じが。
そっか、ちょっと俺が知らないだけなのかもしれないけど、とかあとこの「シュロの木の下で」っていうこれ、ね、佐賀かなんかのね、子供の話をしてる、うんうん、恵まれランドさんとか、うんうん、この人は新あの初めての連載って書いてあったような気がする。
うんうん、セラタさんはまさにアックスでデビューされていて、今回が初長編連載。
あ、そうそうそう、初長編とかっていう人が結構いるのか、はい、これもさ、やっぱ この人たちになんていうかその場を与えるっていうか、うん、もちろんギャラだって発生してるんだろうし、うん、やっぱ大変なことですよね、
う
ん、
ね、
場を作る一歩目っていうのもすごく大事なことだと思います、
ね、うん、そこは僕はすごくいいなって思ってるっていうことですね、うん、はい、そんなところでよろしいですかね。
せっかく今見れるんで、うん、ぜひ聞いてる方は見ながらこれかって思いながら見ていただけるといいですね。
はい、そうですね、はい、ということで今回は原のおすすめ、まあ、作品というわけではないですけれども、おすすめとして、マガジンハウスが始めたばかりのサイトシュロ、を取り上げました。はい、次回なんですけれども、次回はですね、再び中井さんのおすすめ作品、ということですね。どんな作品を取り上げてくださるんでしょうか。
はい、野村さんの鉄工所にも花が咲くですね。鉄工所で働く人々の人間ドラマです。
はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
多田と
美咲と
中井次郎でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。